喜びを抱いて主に仕え、歌いつつその御前に浸れ。知れ、主こそ神にますなれ。我らの作りたまえるものは主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなりばなり。アーメン。賛美歌519番。天にいらっしゃいます父なる神様、今日共に礼拝を守ることができますことを感謝いたします。あなたは私たちに数多くの恵みをお与えになり、それらの恵みによって私たちは命を得、あなたの素晴らしい福音を他の人に語ることができます。世界中の人々が救われますように、私たちを福音を伝えられるしもべとしてどうぞお使いになられますように。父よ、あなたは私たちをあなたの子として認めてくださっています。罪から 逃れることのできない、このような私たちをお許しくださるとは、ありえないことのように思われます。しかし、あなたが私たちをご自分の子として愛してくださるゆえに、私たちは許しだけではなく、永遠の命をもいただいています。私たち一人一人があなたの家族の一員であることを感謝いたします。しかし私たちは真に自分の罪を告白しなければ、許されることは不可能になります。どうぞ私たちが自らの気づいている罪と、そして未だ気づいていない罪を共に告白できますようにお導きください。プライド高い私たちがあなたの御前に謙遜になることができれば、あなたと真の親密な親子関係を持つことができます。神様、私たちの教会の家族をも感謝いたします。様々な事情で共に集いたくとも集えない兄弟姉妹がいらっしゃることを思います。病を患っていらっしゃる方もあれば、体が不自由になられたためにここに集うことのできない方もいらっしゃいます。どうぞ彼らのことをお守りくださいますようにお祈りいたします。またここに集っていらっしゃる方々の中に悩みを持っておられる方もいらっしゃいます。あなたは彼らの心を知っておられるので、彼らに適切な慰めをどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。父よ、ウクライナでの戦争のため、私たちの兄弟姉妹は大変暗くて厳しい日々を過ごしています。この戦争が終結することを切に祈ります。ウクライナ人でもロシア人であっても、皆神様にかたどり作られた私たちの兄弟姉妹であります。私たちがキリストにあって、一つの体であることは大きな恵みです。どうぞ私たち一人一人が自らの罪を告白し、罪を犯す人生の歩みを悔い改め、あなたの御心に従うことができますようにお導きください。私たちが真に悔い改めることができる心を私たちにお与えください。これから私たちは礼拝においてあなたの御言葉に耳を傾けようとしていますが、どうぞ私たちにあなたの御声が届きますように、私たちに理解と知恵とをお与えくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、創世記第2章18節から25節までです。旧約聖書の3ページ。創世記第2章18節から25節。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは 見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう。まさに男から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。新約聖書、ヨハネによる福音書第一章9節から14節。新約聖書の163ページ。新約聖書、ヨハネによる福音書第一章9節から14節までです。お読みいたします。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと真理とに満ちていた。今日は創世記第2章に基づいて、他者との交わりの大切さと神様との友愛関係の意味について共に考えていただきたいと思います。皆さんもご存知のように、創世記は聖書の最初の書であり、とても古代的な思考や霊的また魂的な人間論を表す書であると言えます。時には創世記の話はまるでおとぎ話のようだと感じられるかもしれません。この世界が6日間で創造されたと考えると、21世紀の科学の常識とは全く合わないと思われることでしょう。創世記第一章では人間は最後に創造されたとありますが、創世記第二章においては人間の創造を異なる形で記されています。つまり神様は世界の動物を創造される以前、一人のアダムという人間を創造され、その後で神様はご自分の息をアダムの鼻に吹き入れ、それによってアダムは生きるものとなったと記されています。アダムは神様が創造された世界を管理し、耕すように作られたとあります。 この最初に作られた人間であるアダムが、すべての人間の先祖であるのです。現代の私たちには、創世記の話は分かりにくいものであるかもしれませんが、創世記のすべての物語には、隠された深い意味があります。聖書の時代における文化や宗教観は現代のものとは異なるために、当然私たちの時代に合う部分とそうではない部分とありますが、私たちはこれらのすべてのニャラティブやストーリーから学ぶことができるのです。例えば、先ほど触れたアダムの創造について考えてみたいと思います。アダムは一人で創造されたゆえに、彼以外の人間が存在しなかったことが問題になっています。人はたった一人でいると、他の人との交わりや会話ができないために、自分がどのようなものであるのかを理解するのに、良い方法はないと言えます。私たちには自らの存在を理解するために、比較対象となるものが必要であると言えます。英語で、No man is an island というフレーズがありますが、和訳では、孤島のごとくには生きられないとなりますが、人は孤立して生きるものではない、あるいは人間はたった一人で生きていけるものではないという意味になります。自分の頭の中で同じ考えが堂々巡りするばかりであれば、前へ進むことができず、道の闇の中に閉じ込められているようになってしまいます。他人と話すことができなければ、最終的に自らの考えには意味があるのか否かを推測することはできません。ですから私たちには他者の存在が不可欠です。アダムも同様でした。当然寂しかったと思われますが、そればかりでなく、同時に彼には自分がどのような存在であるのかということが分からなかったと言えるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所の18節において、神様はアダムの様子をご覧になり、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言われました。最初の対策として、アダムの孤独感を取り除くために、神様は動物を創造し、アダムに助けるものを与えようとなさったのでした。主なる神は、野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶかを見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助ける者、自分にふさわしい助けては見つけることができなかった。と書かれています。動物はアダムをある程度、助けるものとなることはできたでしょう。アダムが動物と自らを比較し、それによって自分がどのようなものであるのかということをある程度理解できたと推測されます。私たちも例えば、飼っているペットの存在によって、自分の存在やアイデンティティをある程度知ることもできるでしょうし、またペットによって精神的なサポートを 耐えられることもあるでしょう。しかし動物の存在だけでは十分にアダムの助けとなることはできませんでした。アダムは神に型通り創造されたゆえに、動物だけでは人間にとって十分な助けとはならなかったのです。そこで神様はアダムにエバという女の人を作られました。この創造によって、ようやくアダムは自らと異なる別の存在と自らを比較することができるようになりました。そのためにアダムはついに、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだからと言います。人であるエバとの関係によってアダムは助けを受けただけではなく、自分を理解することができるようになったと言えます。またエバが現れたことによってアダムは人間である自らの存在の意義を完全に理解できるようになったのです。またエバとアダムはお互いにとって大切なパートナーにもなりました。人が人として存在するということは、他者との交わりを持つ中で、存在の意義が生まれてくると言えます。またエバはアダムと異なる存在であるのと同時に、アダムと同様なものでもあったと言えます。アダムとエバの関係は夫婦の関係でしたが、男と女は同じ肉に由来し、共に人類を代表する二人の人間でもありました。この場所にいる私たちは皆同じ物質、聖書の言葉を借りるならば同じ肉でできています。しかしその物質はただ単に物理的な物質であるのだけではなく、霊的、魂的な物質でもあるのです。人間である私たちにとっては同じ肉、同じ霊でできている他者の存在が必要なのです。コヘレトの言葉第4章9節と10節において次のような言葉があります。よく知られている言葉ですけれども、一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。私たちは一人で考え、一人で行動できる人が成長した人間であると考えがちですが、実は私たちは一人では何もできないと言えるのです。そもそも生まれることでさえ、一人ではできません。必ず親のような方が私たちを産んでくださるのです。そして生まれた後も一人で食べることさえできません。歩くこともできず、言葉を使うことすらできないのです。生まれたばかりの時、親や保護者等のという助け手がいなければ、赤ん坊はすぐに死んでしまうのは事実です。しかしそれは幼児に関して言えることだけではなく、大人になってからも同様に私たちには他人の存在が必要となってきます。私たちはみんな異なる人間であり、違う性格やパーソナリティを持ち、異なるものに関心を持ち、またジェンダーのアイデンティティについても多様性があるでしょう。しかし私たちは皆、 生まれる前でへその緒で自分以外の他者とつながっていました。その後はもはや防がれているのですが、一人ではなかったことを象徴する一つのものであると言えます。現在は私たちのへそは防がれているのですが、防がれたその後を見ると、一人で生まれてきたのではなかったということが明確に目で確認できるのです。私たちが皆今ここに存在しているということは、自らの努力を通して一人で頑張ってきた結果ゆえ、というわけではなく、神に作られ選ばれた人が私たちを生んでくださったからなのです。しかし他者が私たちを生んでくださったからといって、私たちに自我や自己がないということでは決してありません。同時に自我と自己を成長させるために、私たちが他者の助け手を求めなければ私たちは孤独に陥り、自らを成長させることができなくなってしまう可能性もあるのです。孤独というと一般的にはネガティブなイメージで捉えられがちですが、確かにネガティブな意味での孤独もありますが、状況によってはネガティブな意味で捉えられる孤独もあるのです。ポジティブな意味で捉えられる孤独もあるのです。私たちには皆、一人の時間は、時には必要です。他のものが邪魔にならないように、一人で考えたり本を読んだり、また一人で自然を楽しむことによって、とても癒されることを私たちは知っているはずです。私の場合、特に家での入浴時間中には、新鮮な考えが次々と浮かび、自分のことを客観的に見つめることもできるので、そのような一人の時間が好きです。しかしだからといってずっと一人でいて、他の人との交わりが一切なければ恐ろしく感じることもあるでしょう。携帯電話が普及する前の時代ですが、私は幼い頃、一人でいることに恐れを覚えたことがたびたびありました。夕方5時ごろに私一人を家に残し、両親が外出したことがありました。夜の8時までには帰ってくると私に言いましたので、その間私は好きなテレビ番組を見ながら、両親が帰ってくるのを待っていました。8時10分前頃から時間を気にかけながら時計を見ていました。時計の針は7時50分を指し8時になりました。しかしまだ親の姿はありませんでした。8時15分過ぎになってようやく両親が帰ってきたのでしたが、その最後の15分間は恐ろしく孤独で不安な長い時間となりました。そのような孤独は決して癒される孤独ではなく、自分を滅ぼす孤独のようなものでした。外の暗闇も相まって、もし両親が帰ってこなければ私の世界はこの先どうなってしまうのだろうかとまで 思いました。これは50年以上前もの話ですが、いまだに鮮明にその時を、その気持ちを覚えています。さて、私の故郷はアメリカですけれども、そのアメリカの南部に暮らしている素朴な人たちの間で、あるジャンルの、ゴスペルソングが、誕生しました。それは皆さんが想像される、若者の人気がある、現代版の、ゴスペルソングとは異なるものですが、そこには心の叫びがよく伝わってくるような歌詞がありました。そのジョヌルの歌の一つについて触れたいと思います。英語で Where no one stands alone、 誰も一人で立っていないところというタイトルの歌をご紹介したいと思います。この歌の第一節は次のようです。Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be. And my heart felt alone. And I cried, Oh Lord, don't hide your face from me.日本語に訳してみますと、次のようになります。ある夜、私は真っ暗の闇の中でうつむいていた。我が心は孤独を感じ、私は叫んだ。主よ、あなたの顔を私から隠さないでください。皆さんはこの歌の作者が言うような暗いところに一人きりで立っていたことはあるでしょうか。それが完全な暗闇の中でなかったとしても、一人ぼっちである経験をしたことは誰もがきっと経験したことがあるでしょう。このような時は死よりも怖いとさえ感じるかもしれません。私たちはいろいろな状況下で、このような暗い孤独感を経験することがあります。例えば自分が周りの人たちに認められず、また理解されていない、あるいは愛されていない、許されていないと感じるような時には、一人で暗い部屋に閉じ込められているような感じを覚えるのではないでしょうか。しかし、キリスト教がもたらす希望、つまり私たちが愛に満ちた神様の姿に創造されたことを信じるならば、たとえ周りがどのようであったとしても、神様に愛されているという確信を持つことができます。また私たちと共に歩んでくださる方がいらっしゃるという事実が必ずや慰めになるのです。先ほど紹介した歌のコーラスの部分は次のようです。 Hold my hand all the way, every hour, every dayFrom here to the great unknown. 日本語では、私の手を握り続けてください。一日中、そして毎日、ここから道の先々まで。Take my hand, let me stand where no one stands alone. 私の手を取って、一人で立つことのないところに私を立たせてくださいとなります。放送されていない道を歩くとき、幼子は 親の手をしっかりと握りしめ、転ばないように親に信頼を置きます。物理的な世界はもちろん、大人になっても霊的、魂的に、いろいろな障害によって私たちは危険や不安にさらされることがあります。そのような時に私たちには選択肢が2つあります。一つは一人手探りで暗闇の中を一縷の望みをかけ続け、つまずきをしないで済むということ。もう一つの選択は自分より力を持つお方の手をつかもうとすることです。抽象的に聞こえるかもしれませんが、霊的に神様の御手を取り、握り続けなければ、やがて辛い日が訪れた時には、その歩みは大変なものになると思われます。幸い、神様は様々な人をお使いになり、私たちに、助けるものを与えてくださるのです。私たちが一人でいるのは良くないと理解してくださる神様は、その助けるものを呼び出し、私たちの傍らに置かれてくださっているのです。その助ける者には、家族や親戚、また友人という人たちが含まれていますが、教会の兄弟姉妹も含まれることでしょう。しかし、エバとアダムは互いにとって助ける者であったにもかかわらず、二人とも人間でしたので、完全にお互いを助けることができなかったのです。私たちも同様です。時に応じて、いろいろな方々が助ける者として与えられていることに感謝すべきですが、不完全である私たちは、誰かの助ける者となるべき時に、時には、その人を、助け損なってしまうこともあるでしょう。また逆に、私たちに助けるものが必要な時に逆に裏切られたと感じてしまい、悲しくなり、また孤独感を抱くこともあるでしょう。信じてきた人に裏切られることはとても悲しいことですが、その人や自分を責めることをせずに、また新たに信頼できる助ける者の手を求めることが大切なのです。疫病の中で過ごすことは本当につらい経験ですが、このパンデミックに必ずや終わりの日が来るのと同様に、将来困難の中にあるときに必ずや光が私たちを照らしてくれるのです。創世記の冒頭では神様は光を創造されました。その光はアダムとエバに命を与えましたが、アダムとエバの子孫である私たちもその命の光を受けるに違いありません。今日の新約聖書の箇所ですけれども、ヨハネによる福音書において、私たちの主イエス・キリストについて次のような御言葉があります。その光は誠に光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には 神の子となる資格を与えた。またその言葉は肉となって私たちの間に宿られた。イエス・キリストはご自分の民に来られたのでしたが、その民はイエス様を受け入れなかったのでした。肉となった神のキリストイエス様は私たちの間に宿られているので、私たちは決して一人ではありません。私たちも主イエスを受け入れない道を選択することができますが、それでは暗い道を一人で歩むことになり、私たちの人生の終わりには希望がありません。しかしイエス・キリストを信じる人には永遠の命が与えられ、嵐で荒れる暗い道をたとえ歩む時があっても、インマヌエル、神は我々と共におられるは決して私たちから離れられることはありません。たとえ神の臨在を感じることができない時でも、私たちが信じ続けるならば、再び、親愛なる神様を、再確認することができるのです。歴史を通して神様は愛する私たちのためにずっと友を備えてくださろうとしてくださいます。アダムが一人であった時、彼のためになる動物を創造してくださいました。それに対してアダムは感謝の気持ちを抱いていたと思われますが、動物は彼の心に十分に、彼の心を十分に満たすことができませんでした。神様はそれをご覧になり、よくないとおっしゃり、その後アダムの素晴らしい友エバをアダムのために創造してくださいました。その出来事により、私たちには自分と同様な人間である友があり、この世で生きる祝福を得られています。しかし私たちは皆罪を持ち、必ず死を迎えるものであるので、互いに助けてとなるのには限界があります。しかし死は終わりではなく、約2000年前に神様は究極的な友であるご自分の子、私たちの主イエス・キリストを与えてくださったのでした。このお方は死に勝ち、永遠に生きておられるだけではなく、私たちがこのお方を信じ続けるならば、このお方は永遠に共におられる私たちの友となられるのです。今は教会の暦においてイースターシーズンでありますので、復活されたイエス・キリストという神様からの贈り物に私たちは感謝すべきです。イエス様がエマオへの道で弟子たちに現れたように、イエス様は私たちの傍らにおられ生きておられます。たとえどのようなことが起きても、私たちは決して一人ではなく、神様が御子を通して共におられ、私たちと共に歩んでくださるのです。神の愛とはこのようなものであります。私たちが礼拝後教会の外へと一歩を踏み出す時もこのことを忘れずに 喜びながら共に歩もうではありませんか。祈ります。天にいらっしゃいます父なる神様、今日こうして礼拝を共に捧げることができましたことを感謝いたします。私たちは今長いパンデミックのただ中におりますが、決して一人で歩んでいるわけではありません。それはあなたがあなたと同じ霊的なものであり、また私たちと同じ物理的な体を持たれた主イエス・キリストを私たちに送ってくださったからです。そのことを心より感謝いたします。イエス様は私たちと共にさまざまな嵐の中を常に歩んでくださいます。これから先もどんな辛い日々があっても、私たちは決して孤独ではなく、イエス様が私たちを光り輝く憩いの場に導いてくださいます。ここに集う私たち皆一人一人があなたに大切にされ愛されているものであることをどうぞ私たちに確信させてください。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌292番。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座してまいり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁くたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。天にまします父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し、癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わせれようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。唱詠賛美歌541番。方はご起立ください。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのとともに限りなくあらんこと。アーメン。